昨日のお昼ですけれども、NHK の教育テレビ、心の時代というのを見ておりましたら、仏像を彫るという人が出てきましてね、その方のことを特集していたんですけれども、仏師というそうです。仏像を彫る職人ですけれども、如来像はあんまり好きじゃないって言うんですね。菩薩像が大変好きだって言うんです。それよりもお地蔵さんの方がいいんだけれどもって言うんですね。なぜかっていうと、如来というのは仏教でいうところの悟りを開いた人で、仏教の目的というのは悟りを開くということでありますけれども、すなわち悟りを開いた人、あちら側の人なんだそうです。遠いんだそうですね。菩薩というのはまだ悟りを開いておらずに修行をしている人であって、人のところに来て何とか救うように助けてくれる人だというんです。こちらに来てくれるのが菩薩であって、菩薩像なんだそうです。で、お地蔵さんというのは仏教でいうところのガキ界っていう、地獄よりの一つ上だそうですけれども、人間の欲望にのために火で焼かれて振り回されている、そういう世界なんだそうですね。そこにまで来てくれるのがお地蔵さんだというんです。やっぱり遠い人よりも来てくれる、大変親しみが湧くんですって言うんです。ああそうか、イエス様とよく似てるな。聖書に記されておりますイエス・キリストは神が人となって私たちのところに来てくださった。で、私たちの上に立派に君臨するのではなくて、私たちに仕えて私たちを何とか救おうとしてくださったから。で、そのためにガキ界ではありませんけれども、自ら死んでその死を無力にして私たちを救ってくださる方だからというふうに考えると、ああちょっと似てるなというふうに思いました。で、今日はヨハネによる福音書の9章の1節以下をご一緒に見たいと思いますけれども、イエス様が生まれつき目の見えない人、この人の目を開けると、これはぜひ開けてください、助けてくださいとこう願ったわけではないんですよね。イエス様のことはほとんど知らなかったようであります。しかしその生まれつき目の見えない人の目を開けて、でそのことのあと、ユダヤ人たちと、あるいは両親と、あるいはこの本人とイエス様がさまざまなことを語りながら、イエス・キリストの救いとはどういうものなのかということをこう明らかにしていく、そういう段落に、まあ、今日から入るわけであります。9章の1節にこうあります。さてイエスは通りすがりに目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？とこういうふうに聞いたのであります。目の見えない人で、この人は物乞いをしていたようであります。ラビ、イエス様にラビというふうに語りかけるというのは多くありません。大変珍しい言い方ですけれども、しかしこの時代のユダヤ教の中では先生をラビというふうによく呼ぶのが一般的でありました。で、ユダヤ人、この時代のユダヤ人にとっては生まれつき不幸の中にあるという人、これ旧約聖書の創世記見ますと、リベカというお母さんの中でヤコブとエソーという双子が喧嘩をすると、それでお母さんがこんなことでは一体どうなることかと言って生まれてみると、ヤコブとエソーは性格も全く正反対で喧嘩をし合う。で、弟が兄をダマクラかす、 そういう物語になってきますので、そういうところもありまして、生まれつきの不幸を背負っている人はそういう意味では本人か、あるいは親が罪を犯してその結果として不幸になるということが、考えが一般的にあったようであります。それでその一般的な考えをイエス様にこう言いまして、ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか、こう聞いたわけなのであります。で、旧約聖書の出エジプト記の20章を見ますと、10回という大変有名な戒めがありまして、その中で、私を否む者には父祖の罪を子孫に3代4代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には恵みを施して千代にまで至ると、こう書いてあるところがありましてね、これ私を否む者、拒否する者は父祖の罪を子孫に3代4代までも問うというふうに書いてあるわけで、ここのところを取り上げると、ああ親の罪のために子供が不幸になる、神様に責められるということがあるのかというふうにこうなってくるわけ。しかし強調点は、私を愛し私の戒めを守る者にはその恵みは子孫幾千代にまで渡るんだと、こちらの方に今あるわけなのでありますけれども、でも人はどうしても、ああ3代4代までも問う、これは大変なことだ、こちらの方を取り上げて、親の罪が子にっていうふうに考えるというのは、まあ私たちのよく行うことであります。親の因果が子に報いっていうことであります。私は広島県の三原に住んでいたことがありまして、2月になると大変有名なお祭りがあるんです。神明さんというお祭りなんですけども、500を超える露店が並ぶんですね。それで見せ物小屋も立つんです。でその見せ物小屋には蛇女、牛女っていうね小屋もあるんですよ。首が長い蛇女なんで、お乳が2つではなくて4つも6つもあるんだ、獣のような牛女っていう小屋なんです。で、工場がうまいんですよね。面白いんです。で、その中には、親の因果が子に報いって言って必ず出てくる。で、それに誘われてみんな入っていくわけ。でも入っていっても、蛇女でも牛女でもありませんよ。普通の 女性なんですけれども、やっぱりうまい工場で、蛇の女が、牛女がって言って。で、みんなゾロゾロ入っていって、ゾロゾロ出てくるわけなんです。どこにも親の因果が子に報いという考え方があると思いますけれども、今日のところはイエス様がはっきりと、本人が罪を犯したのでも両親が罪を犯したからでもないと、そういう考え方を否定しておりまして、この点とっても大切であります。親の因果が子に報いるという考えはイエス様の中にはないと、ことがはっきりと分かるのであります。で、それ以上に神の業がこの人に現れるためである、こう書いてあるのであります。ですから ある人たちにとっては自分の身体の障害でありますとか、生まれついて この困難な事柄を、これは神様の御業が現れるためだ、そういう積極的な意味もあるということを知って、大変に大切にする御言葉でもあります。という点で今日のこの聖書の箇所はとても大切であり、とても意味のあるところであります。 一体親の罪のために、自分の罪のために、不幸が襲う、神様の報いとして不幸が起こるってことがあるのでありましょうか。これ前にも紹介したと思いますけれども、なぜ私だけが苦しむのかという題で書かれた本でありまして、これを書いた方は、長男が生まれた。その長男は早老症という病気だと、早く老いるという病気で生まれてきたのであります。アーロンという子供ですけれども、アーロンの症状は早老症と呼ばれるものであると医者が告げたのです。彼は言葉を続けました。アーロンは身長はせいぜい1メートル止まり、頭や体には毛も生えず、子供のうちから小さな老人のような要望を呈し、10代の初めに死ぬだろう。お子さんはそういう病気ですと告げられたというのであります。で、考えたことは、一体なぜこういうことが起こったのか。長男に、私が何か悪いことをした報いだろうか。もし仮に私自身が気づいていないだけで、怠惰や傲慢の罪が私にあり、それに対する罰だとしても、なぜそれをアーロンが受けなければならないのでしょうかと言って苦しんだと。だから他にも、大学生の娘が突然亡くなったと、両親は断食の規則を破ったんです、それが原因で死んだんじゃないかと、こういうふうに深く悩む。これ私たちにはありがちなことであります。何か悪いことをしたので、その罰として思いがけない不幸が襲ったんじゃないかというのであります。それで一体なぜ普通の当たり前に暮らしてきた私に、そういう人たちに不幸が襲うのかということを、これ取り上げた本なんです。でこの人はユダヤ教のラビでありまして、旧約聖書を私たちと同じようにこう持ってるわけなんですね。それで旧約聖書の御言葉も出てくるわけなんです。で結論はですね、何かの罰として私たちが不幸に遭うのではない、神様はそういうことをなさる方ではない。で不幸の原因を探すよりも、あるいは不幸の原因は私の罪にあるんじゃないか、何か悪いことをしたんじゃないかと原因を求めることが大切なのではないんだと。不完全な世界、不幸に満ちた世界であっても、神様を愛し、世界を愛し、人を愛し、隣人を愛して、そして自分を大切にして生きていくということ、積極的に生きていくこと、それが人間にはできるのであって、そのために神様は私たちを助けてくださると。それで、なぜ私が苦しむのかという、答えのない答えを探すのではなくて、神と共に生きていくことが大切なんだ。そのような時に私たちがいかに生きていくのかということが大切なんだという結論であるわけなんです。この本は病院のカウンセラーという人たちには大変よく読まれている本だそうであります。病院に行きますと、なぜ突然このような不幸に襲われたのか、なぜ夫と子供を残して死んでいかなければならないのか、なぜという問いが発せられるんだそうです。本当に難しい対応が迫られると書いてありましたね。で、その点から言いますと、イエス様は親の罪でもない、本人の罪でもないとはっきりとおっしゃったのであります。 で、神の技がこの人に現れるためである。この神の技がと書いてありますが、これ日本語だと単数と複数の区別はないんですけれども、複数で書いてありまして、神の技が、諸々の技がこの人に現れるためであるということなんです。で、あ、読みますと、あ、イエス様が目を開けたな、そのことかというふうに、読むこともできますけれども、というよりも、さまざまな神様の技がこの人に現れるためなんです。目を開けた、それだけですか？そんなことはありません。読んでいきますと、ユダヤ教の教師や、あるいは両親ともさまざまやり取りするわけで、イエス様ともやり取りするわけで、このような困難を負って生まれてきましたけれども、その人の生涯を通して神様の技が、さまざまな技が現れるためなんだとイエス様はおっしゃったのであります。生まれつきではなくても、生まれた時からでなくても、私たちはさまざまな困難を負うということはあります。言うことのできない悲しみに襲われることがありますけれども、罪を犯したからその報いではなくて、神様のいろいろな御業がその人を通して現れるためなんだ、そういうことがある、そういう人生がある、そういう神様と共に生きていく生き方がはっきりとあるということをイエス様はおっしゃっておられるのであります。またもう一つ、その今日の論題にも書いておきましたけれども、聖書を見ますと、身体障害者をいわゆる差別するような表現というのは旧約聖書の中に時々出てくるわけなんです。で、私は皆様ご存知だと思いますけれども、大学4年生の時に交通事故に遭いまして、左手が動かなくなりまして、重度身体障害者になっております。で、大学4年生の時でありましたけれども、ちょうど国連の障害者年というのがありまして、国際障害者年、障害者のことを考えるという年でありまして、聖啓受賛所という私たちの教会の牧師が始めた障害者の受賛施設が忠直美にありまして、広島の忠直美でありますけれども、その教会がですね、受賛所がパンフレット、薄いパンフレットを出したんです。国際障害者年にあたって、それで取り上げた箇所がレビ記のですね、論壇に書いておりますレビ記の21章以下なんです。これ何かと言いますと、祭司ではあって、で、祭司は神殿の中で務めを果たす働きをするんだけれども、障害のある祭司はその務めを果たしてはならない。なぜかというと、私の聖所を汚してはならない、私がそれらを性別した主だからである。障害のある者が祭司の務めを果たすと汚れるからダメだとはっきり書いてあるわけ。旧約聖書の196ページであります。で、この問題は障害者にとっては大きな問題なんですよね。障害があったら汚れたものであるとして、祭司の務めは果たせないのか。今だったらこんなことを言ったら大変なことになります。でも聖書ははっきりとそう書いてあるわけなんです。で、これを取り上げて、なぜこういうことが書いてあるのかと、そのパンフレットは説明しているわけなんです。で、その説明はどういう説明かというと、ユダヤ教における祭司、その働きは何かというと、牛であるとか羊であるとか、 犠牲を捧げる動物をみんなが持ってくると、それを解体して壇の上で焼いて捧げるのが祭司の務めだ。大きな動物を解体するというのは重労働であって、障害のある人には難しい無理なことなんだ。だから、障害のある者はその働きについてはいけないとあるけれども、働きをしなくていいということなんだという説明だったわけ。まあ私障害になったばっかりでありましたけれどもね、すごく合理的なんですけども、なんか騙されたんじゃっていう気持ちがねやっぱりしたんですよね。で大変よく覚えてるわけなんです。でレビ記を見ますと、神様は聖なるものであるから、あなた方も聖なるものではなく、聖なるものでなければならない。清いものでなければならない。それで清いものと汚れたもの、そのリストをずっと並べているというのがこのレビ記でありまして、その中で、祭司であっても障害のあるものはその務めを果たすことはできない。聖女を汚すことになるからというわけなんです。文脈から読みますと、ああ神様が聖なるものだということを教えるための一つの教材なんだなということは分かります。でこの時代はこの時代で、この話をみんな聞いたと思うんですけれども、まあ、今はやっぱり無理なんじゃないかと思いますね。聖書でありましても。でもう一つ、サムエル記の下の5章のところも論壇に書いておきましたけれども、ダビデがエルサレムを戦って勝ち取るときに、そのダビデの町を支配していたエブス人がダビデに向かって、お前はここに入れまい、目の見えないもの、足の不自由なものでもお前ダビデを追い払うことは容易だ、簡単だというふうにダビデをバカにしたわけで、ダビデは戦ってこのエルサレムを勝ち取ったわけ。その時にダビデは何と言ったかというと、エブス人を撃とうとする者は皆水汲みのトンネルを通って町に入り、ダビデの命を憎むという足の不自由なもの、目の見えないものを撃て。このために目や足の不自由なものは神殿に入ってはならないと言われるようになった。これも今読みますとね、そういう障害のある方にとっては大変残念な、悲しくなる記事であるわけなんです。で旧約聖書はいつ書かれたかといいますと、今からもう、もしかしたら2000年、いや2500年以上昔に書かれたのではないかとこう言われております。で、その時代に書かれたものでありますから、その時代のものの考え方をこう用いて書いてるわけ。で、私たちからしますと、生ける神の御言葉なのに、誤りのない神の御言葉なのにというふうに思って、差別的な表現はあるわけないんだというふうに前提で読むかもしれませんけれども、やっぱりその時代にあった考え方を使っておりまして、そういう差別的ないわゆる今で言いますところのね表現はあるんですよ。あるわけです。でそれはまあ、素直に認めた方がいいと私は思っています。上手に、いや肉体労働だから障害のある人はやらなくていいっていうね、善意からの規定なんだと読むのはやっぱり話ができるんじゃないかと思っておりますけれども、そうではありますけれども、イエス様ご自身は何とおっしゃったかと考えますと、そういう旧約聖書の中に書いてありますことを、やっぱりイエス様ご自身は 訂正なさったんだと思いますよ。そういうことを考える時代もあったけれども、私の救いは障害があろうとなかろうと何の区別もない。旧約聖書の中には、特にレビ記には、重い皮膚病の者は汚れている。だから隔離しなきゃいけないとこう書いてあるんですけれども、イエス様ご自身は重い皮膚病の人の上に手を置いて、で癒されたっていう記事もありますよ。体の弱い人の上に手を置いて治された。でイエス様の救いは、旧約聖書の中ではそのように区別されている。迫害しをされている人であっても、イエス様の救いは何の区別もないんだということを、まあ、イエス様ははっきりと宣言なさったんだと思っております。そういうふうにして、イエス様ご自身がある証言を訂正なさる。旧約聖書の中にもあるある考え方を訂正なさるということはあったのであります。で、何といっても神が人となって十字架におかかりになり、私たちをその罪と死の支配から解放なさるんだ、救ってくださるんだという考えは旧約聖書の中にありませんでしたからね。神が人となって私たちを救う、この救いの真理をイエス様を通して神様は私たちに明らかにしてくださったのであります。そこを考えますと、そうか、本当にイエス様の救いというのは私たちにとって、全ての人にとって尊い、大切だ、ここに本当の救いがあるということを喜んで受け入れることができるのではないかと思っております。どうでしょうね、皆さん。神の技が、いろいろな技が、もろもろの技が、この人に現れるためである。まあ、私たちも必ず年を取ると衰えてきますし、障害者になることはあるんです。でもそうであっても、神のさまざまな技がこの私を通して明らかになるためなんだという生き方がイエス様を信じて私たちには与えられるのであります。いや、最後この地上の生涯を終えるということになりましても、イエス・キリストにある救いは死に臨んでも私たちのものでありますから、そのためにイエス・キリストは死なれたのでありますから、それでも主は私たちをイエス様の救いから奪い取ることはできないということを信じて死と戦っていく、それが私たちの信仰ではないかと思っております。ということをイエス様はおっしゃって、でイエス様は地面に唾を吐いて、で唾で土をこねてその人の目に塗りまして、シュロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさい、エルサレムの中にあったこのシュロアムの池に行って洗いなさいとこうおっしゃった。でこの人はシュロアムに行って、でその目を洗うと目が見えるようになって帰ってきた。近所の人々はびっくりした。あれは、物乞いであったのじゃないか、毎日見てたじゃないか、目が見えなかったじゃないか、今見えていると、どうしたことか、いやその人だって人見れば、それはやっぱり人違いだ、さっきまで座ってたんだから、こういう人もいたわけなんです。とこの人は、私はその人ですこう言ったわけです。 目はどうして見えるようになったのか。イエスという方が土をこねて私の目に塗り、シラムに行って洗いなさいと言われました。それで行って洗ったら見えるようになったのです。人々がその人はどこにいるのかというと、彼は知りませんと言った。突然このイエスという男がやってきて、目に泥を塗って、で洗いなさいと言ってこう立ち去ったわけ。まあ、本当にイエス様は願ったわけでもないのに、この人のところに来て、でこう去っていかれたわけですよね。でもこのようにイエス様が来たことによって、現れたことによって目が見えるようになったというだけではなくて、その人の在り方そのものがやっぱり大きく変わったのであります。近所の人も一体あの男か、そうでないのかと思うぐらい変わったのであります。新しい生き方が与えられたのであります。で、目が見える、目が見えない、どういう意味があるのか、この物語の一つの結論でありますけれども、9章の40節を見ますと、イエス様はこの救いとイエスご自身を否定するユダヤ人たちに向かって、お前たちは実は目が見えないんだというふうにおっしゃったのであります。我々も見えないということなのかと言って、その人たちが怒りますと、イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残るんだ。見える、見えない、何が見えるのか、何が見えないのか。目が体の器官として見えないということが何を見させようとしているのか、見えるということが何を見えなくさせているのかというイエス様の問いなのであります。私たちは、多くの人は目が見えますけれども、何を見て生きているのか、何を見ずに生きているのか。問われていると思うのであります。お祈りをいたします。